防災特集2ページから5ページ令和8年5月から気象の警報などが大きく変わります。国土交通省水管理国土保全局と気象庁は令和8年5月29日金曜から新たな防災気象情報の運用を開始します。防災気象情報いつ逃げる？レベルで判断。避難の判断がよりしやすく。河川氾濫、一級河川などの大きな河川の氾濫。大雨、低地の浸水や大きい河川以外の氾濫。土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流。高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水を警戒レベル別にお伝えします。警戒レベル1、早期注意報。今後気象状況悪化の恐れを伝える情報。警戒レベル2、氾濫注意報、大雨注意報、土砂災害注意報、高潮注意報。警戒レベル3相当、氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報。警戒レベル4相当、氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報。なお、警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難してください。警戒レベル5相当、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報。警報・注意報の情報名にレベルを付け加えます。発表される警報・注意報の名称にレベルを付け加えます。避難行動と直結するレベルがすぐ分かり、避難判断の目安が明確になります。変更例、これまでは大雨警報、新しくレベル3大雨警報となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表します。危険な場所から避難が必要な状況であるレベル4相当の情報を危険警報として発表します。変更例、これまでは土砂災害警戒情報、新しくはレベル4土砂災害危険警報となります。線状降水帯の発生などは気象防災速報として発表します。極端な現象は新たに気象防災速報として発表します。変更例、これまでは顕著な大雨に関する気象情報、新しく気象防災速報、線状降水帯発生。これまで記録的短時間大雨情報、新しく気象防災速報、記録的短時間大雨となります。気象庁ホームページに設けた特設ページでは、新たな防災気象情報に関するさまざまな資料を掲載しています。長崎地方気象台の文字とともに QR コードがあります。ハザードマップを見ているイラストが書かれています。避難のタイミングはレベルで判断。災害が起きる前に何をすべきかレベルごとにチェック。避難するタイミングはレベル3とレベル4。時間推移のイメージをお伝えします。数日から1日前。レベル1、早期注意情報。災害への心構えを高める。気象情報を確認する。半日から数時間前。レベル2注意報。ハザードマップなどで災害のリスクを再確認する。 自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する。数時間から3時間前、レベル3警報。避難に時間がかかる高齢者などは危険な場所から避難する。高齢者など以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難をする。2時間から0時間前、レベル4危険警報。危険な場所から全員避難する。台風などで暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了する。災害発生、レベル5特別警報。すでに安全に避難ができず、命が危険な状況、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動するなど、命を守る行動を。歩いて避難をしている家族とスピーカーで呼びかけるイラストがあります。風水害への備え、住まいの周囲の危険を確認。近年、大雨の回数が増加する傾向にあり、災害の危険性が高くなっています。ハザードマップなどで自宅やその周辺の危険な場所を確認しましょう。長与町防災ハザードマップの QR コードがあります。警報発令時の公共施設の利用について、警戒レベル3、警報以上の防災気象情報が発令された際、発令期間中は全ての公共施設が利用できません。あらかじめご了承ください。公共施設の利用停止に関する情報は、防災行政無線による町内放送および町ホームページよりお知らせしています。QR コードがあります。警報などが出たら、この後どうなる？をチェックしましょう。警報などの情報が発表された際には、災害の危険度をリアルタイムで表示するキキクルや、今後の危険度の推移を示した時系列情報、明日までの警報などの見通しなどを気象庁ホームページで確認してください。QR コードもしくはキキクルで検索してください。キキクル、画像イメージ、土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクル、10分ごとに更新されるそれぞれの画像イメージがあります。時系列情報、明日までの警報などの見通し、3時間ごとの予報を数字と色で表している表があります。長崎地方気象台、長与町地域安全課、消防防災係、八木がお伝えしました。
防災情報の確認方法を知っておきましょう。問い合わせ、地域安全課消防防災係。電話、095-801-5782。防災情報を入手して、事前の防災に役立てよう。1、フリーダイヤル。電話、0800-200-3312、無料。この番号にお電話いただきますと、最新の町内放送の内容が確認できます。2、登録制メール。町内放送防災行政無線の内容がメールで配信されます。QR コードにアクセスし、登録をお願いします。登録方法。1、迷惑メール防止機能をご利用の場合は、mobile@mobile.nagayo.jp からのメールを受信できるように設定してください。2、サービスを始めてみるを押し、からメールを送信。3、メールが届いたら記載されている URL にアクセス。 4. 配信希望情報を選択後、広域地域から選ぶを選択。5. 登録完了。QR コードがあります。3. SNS。LINE 公式アカウント長与町公式長与みっくん。QR コードがあります。公式 LINE から防災気象情報など確認しやすくなっておりますので、ぜひご活用ください。使い方、リッチメニューから防災をタップ。災害情報確認、防災気象情報や現在の気象情報を表示。各種ハザードマップ、長与町防災ハザードマップを表示。避難所情報、開設中の避難所と混雑具合を表示。通報システム、災害時などに異常が発生した場合に町に報告できるもの、災害時に何か異常を発見されましたら通報をお願いします。防災タップの図があります。X 公式アカウント、長与町公式長与みっくん、QR コードがあります。Yahoo 防災速報、QR コードがあります。4. ホームページ、長与町防災で検索すると、長与町防災サイトにアクセスできます。避難所や防災に関することなど、さまざまな情報を掲載しています。ハザードマップなども確認することができます。長与町防災サイトのアクセスの図があります。5. テレビ。大雨や台風が近づいてきたら、テレビをつけてみましょう。リモコンの D ボタンを押すと、最新の気象情報や避難情報、他市町の状況など、リアルタイムで情報を得ることができます。関係機関のホームページを利用した情報取得方法。大雨警報や暴風警報が発表されているとき、インターネットを利用して河川の水位や雨雲レーダー、台風の進路などの情報を得ることができます。ホームページ名、どんなサイトの順にお知らせします。気象庁ホームページ、ロゴマークがあります。気象情報といえば気象庁ホームページ。雨雲レーダーや警報級が発表される可能性など、ありとあらゆる情報が掲載されています。キキクルでは危険な地域を視覚的に確認でき、土砂災害や浸水害、洪水害の危険度の高まりを5段階の色分けで確認できます。QR コードがあります。川の防災情報、ロゴマークがあります。国土交通省が提供している河川情報サイト。地点登録をしておくと、いつでも長与川の水位や長与ダムの貯水位がわかります。河川のライブカメラで実際の川の様子を確認することもできます。QR コードがあります。長崎県防災ポータル。ロゴマークがあります。長崎県が提供している総合防災サイト。県内で発表されている緊急情報や長崎県に関係のある各地の被害情報、避難所の開設、混雑状況をリアルタイムで確認できます。その他、防災に関わる様々な情報を掲載しています。QR コードがあります。なお、ホームページ名を検索することでも、サイトにアクセスできます。避難先は指定避難所だけではありません。避難は難を避けることです。安全な場所にいる人まで避難をする必要はありません。避難する場合は指定された避難場所や安全な知人、友人宅に避難する立ち退き避難が基本ですが、今いる建物内で安全確保をする在宅避難も有効的です。立ち退き避難をするなら、指定された避難場所への立ち退き避難。 避難所の開設状況については、防災無線や庁ホームページなどをご確認ください。なお、ペットと避難を検討する場合は、避難前に必ず役場へご連絡ください。安全な親戚・知人宅への立ち退き避難。普段から親戚や知人と連絡を取り合い、災害時に避難することを相談しておきましょう。安全なホテルや旅館への立ち退き避難。避難が目的でも、通常の宿泊料などが必要です。事前に予約や確認をしましょう。指示に従い、避難する様子のイラストがあります。在宅避難の勧め。在宅避難は災害時、自宅に倒壊や焼損、浸水、流出などの危険性がない場合に、そのまま自宅で生活を送る方法です。避難所は自宅で避難生活を送れない場合に行く場所で、自宅が安全であれば無理に避難所に行く必要はありません。日頃から飲料水や食料、生活必需品などを備蓄し、避難所に行かなくても済むような対策を心がけましょう。注意、土砂災害の危険がある区域は立ち退き避難が原則となります。在宅避難の様子のイラストがあります。